もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。
あ、こんにちは。今日はどんなご相談ですか？
1ヶ月前に、
はい。
1年1ヶ月勤めた、
はい。
会社を退職したんですけど、
はい。
そこから、データを、はい。消したから、
はい。
損害賠償として、25万円払いなさいっていう手紙が出まして、
はい。はい、
これってどうしたらいいでしょうか？
あなたまず今おいくつですか？
私は21歳です。
21歳。ご家族と一緒に住んでたりしますか？
母親と2人暮らしです。
お母さんおいくつ？
51歳です。
はい、わかりました。じゃあお二人で暮らしてらっしゃるんですね。
はい。
まずあなたが1ヶ月ほど前に会社を辞められたんですね。
そうです。
なんで辞めたんですか？
もともとその会社は人の入れ替わりが激しくて、
はい、
その原因が、うん、社長のパワハラ、
はあ、社長さんのパワハラ、はい、はい、
結構ひどくて、
うん、
内容としては、うん、これをやっといてって言われたからやったのに、
うん、
そんなこと言うてないとかって言われて、うん、怒られたり、うん、例えばなんかそのお金の関係にしても、うん、社長が勝手にそのお金を動かしとるのに、
うん、
経理のお金がなんで合わんのやとかって言い出して、うん、
はい、
私別に触ってもないけん知らんのに、
はい、
あんたが触ったんじゃないんかみたいな感じで言われたりとか、
はいはいはい、
したこともないような感じのことを、
うん、
仕事できるけんやれとかって言われて、
うんうん、
もう分からんのやったら電話で聞いたらええやないかみたいな、
うんうんうん、皆さん同じようにひどい言い方っていうかされたりするわけですか？
うん、そうです。その時々によって、
うん、
ターゲットを決めるらしくて、いじめるターゲットを、
うん、はあはあ、
私がまあ1年続けれたのは、うん、たまたま入った時の運が良くて、
うん、
基本もうみんな1ヶ月とかで事務員さん辞めてしまうから、
うん、
社長もずっとイライラして次から次にいじめるみたいなんですけど、
う
ん、私が入った時はまだ経理の方が1年ぐらい続いてた方がいらして、
うん、
まあ、その方ももう今はいないんですけど、
うんうん、
その方の存在があったから私はまあ1年続けれたんですけど、
うん、その人もだから社長のパワハラで辞めたわけですか？
そうです、そうです。
ほうほうほうほう。で、会社をだからその社長のパワハラで辞めることになって、
はい、
データを消したっていうのはどういうことですか？
例えば、
うん、
賃金台帳だったりとか、
うん、
出勤簿とかだったりとかを、まあ、手打ちで売ってたんですけど、
はい、
私の考えは、まあ、紙に残ってたら、うん、まあいいかなっていう思いで、
うん、
まあ私の場合引き継ぎも経理の人は追ってくれたんですけど、総務の人の引き継ぎは私が入る前にもう辞めてしまってたので、
うんうん、
引き継ぎもおらんけ何も残しとかないかんとかっていうの何も聞いてなかったんで、
うん、
そのもう一人の経理の人も、
うん、
社長に腹が立ちすぎて、
うん、
私はもう全部データ消していきますって言って、
うん、
消していったんですよ。だから私ももうその人の真似をして、うん、もう腹立ちし消してやろうっていう気持ちで、まあ別に紙に残っとる件いいかなっていう気持ちで消したんですよ。
うんうん、それはリベンジ退職ってやつですかね。
はい。
そしたら社長から25万要求されたんですか？
初めは1ヶ月ぐらい前に、
うん、
社長から電話がかかってきて、
うんうん、
復旧作業に来ないんだったら、
うん、
訴えますよって言われて、
うん、
私はもう訴えられてもいいけん、
うん、
社長には会いたくないっていう気持ちだったんですよ。
ほうほう。
で、
うんうん、
まあ、別に訴えられて、まあ、捕まっても別にいいんですけど、
いやいやダメだよ捕まっちゃあれ紙に残っとるわけですよね。
残ってます。
その紙に残ってますよって教えてあげました？
いや、教えたんですけど、
うん、
そんなん残ってないとかって言い張るんですよ。で、残したんですけど、
うん、
どうしても私を多分直接怒りたかったけん、そうやって。
気なすまないんだ。ま
あ、そうそうそうなんです、
うんうんうん。
で、最後の月の給料が7万くらいあるんですけど、
うん、
それも振り込みされてなくて、
うん、
私はもうそれ別に7万円くらいやったらいらないから、関わりたくないなと思って、
うん、
無視してたんですけど、
うん、
会社からの通告書が来て、
うん、
2週間後ぐらいまでに25万円を払わなかったら、
う
刑事告訴と損害賠償民事やりますよっていう手紙が来て、
で今日のご相談としては損害賠償を請求しますよっていう、そういう手紙が来たけれども、どのように対処したらいいかっていうことでしょうかね。
はい、そうです。
じゃあ先生に聞いてみましょう。はい、今日の回答者の先生は弁護士の塩野谷隆之先生です。先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは。
はい、1年ぐらい勤めたんですか、その会社には。
そうです。
はい、でパワハラがひどくてあなたの方から辞めるというふうに言って辞めたということ。
で、なんかその辞める時も、はい、社長の方から、僕の言うことが聞けないなら、やめろって言われて、で私別にそんな言うこと聞いてないこともないんですよ。普通に仕事してて、社長がこの紙をファックスで送ってくれって言われて、で、あ、わかりました、じゃあ置いとってもらったらしますねって言って、机の上に置いとってもらったんですよ。で、今しようで仕事が終わったらちゃんとファックスをしようと思って、しようとした時にあんたなって呼ばれて、僕が急いでって言ったのになんであなたはすぐにしないのって言われて、いや私そんな急いでって言われてませんよって言っても、僕は急いでって言ったわって言われて、そんな私は聞いてませんって言ったら応接間に呼ばれて、やる気がないんだったらやめてくれって言われて、じゃあ私はその場合やったら会社都合にしてくれるんですかって聞いたんですよ。やったら、いやそんなわけないやん、それは就業規則の違反やからやる気がないみたいな感じなのはみたいに言われて、あ、じゃあわかりましたって言って辞めたんですけど、
そのね、ひどいパワハラで、しかも社長からやる気ないなら辞めろと言われて、しぶしぶというかね、辞めたということであるとするとね、自己都合の退職かもしれないけれども、社長のパワハラというのを理由に、会社に対して損害賠償、慰謝料請求っていうのはできるかもしれないですよね。だからといってね、不本意なね、辞め方をしたときに、会社に対してね、復讐してやろうっていうね、まあ、いわゆるリベンジ退職。そういうのはね、まあ、よく最近話題にはなっているんだけども、そのリベンジの仕方ね、がやっぱり行き過ぎちゃうと、今度はあなたの方に責任がかかってくるっていうことがあります。例えばね、非常にこうブラックな企業で、辞めるときは会社に後悔させたいのでね、会社の忙しい時期を選んでわざと辞めるとか、あるいはその引き継ぎをちゃんとしないで辞めるとか、そのあたりであれば、まあ会社に対する復讐として許容できる場合があるんだけれども、データを消してしまったというのはね、ちょっとやりすぎちゃったのかなっていう感じがしますよね。
私がデータを消したっていうのはどういう証拠があったらわかるんですか？もうパソコンにないっていうのでわかるんですか？じゃあ
パソコンのデータってそのアクセスログっていうのがあって、誰がどういう操作をしたのかっていうことは事後的に調べることができると思うんでね、そこまで調べていけば、このデータを消したのは誰の操作によって何月何日の何時何分に誰が操作したものなのかっていうことは会社の方ではわかるかもしれないよね。
データを故意に消したっていう証拠っていうのはあるんですか？まあ、故意なのか故意ではないのかっていうところってどうやって決まるんですか？
それはね、内心の問題なんで、結局まあいろんな状況から最終的には裁判所が判断することにはなると思うんだけども、故意で消したんであろうが誤って消したんであろうが、会社のデータというのはそれは会社のに権利があるものなんで、会社の財産を毀損したということになってしまうんで、それについてはやっぱり責任を問われてしまうと思います。
じゃあその私はじゃデータを消した罪で言われてます、で向こうはじゃパワハラで言いますってなったとして、それってやっぱりその争点が違うじゃないですか。
そうですね。
ってことはこっちはこっちでも認めないかんし、まあ、向こうはパワハラで、録音とか周りの人に聞くことはできるんですよ。録音はあって、会社内の人も結構仲がいいので、言ったらちゃんと協力はまあしてくれそうではあるんですけど、
だからまああなたの方はそのパワハラで訴えますよっていうのことをまあ言っても構わないと思います。ただそれはあなたもおっしゃったように、それはそれでまた別問題なんで、パワハラがあったからデータを消していいっていう問題もないし、あなたは会社に対してはそのデータの削除を理由に損害賠償をしなければいけない、 で、会社の方は会社の方で、パワハラがあったという話になってくると、慰謝料を落としていくらか払わなければいけない。そういう関係になるんで、話し合いがつけば、じゃあそこはお互いに、総裁をして矛を収めましょうっていうことになるかもしれないけれども、だからなかなかこれあなた自身で交渉するっていうのは難しいので、弁護士さんとかに頼んだ方がいいのかもしれないですよね。
じゃあ最後の月の給料のことを労働基準監督署に言うのはもう火に油を注ぐ感じやけん、やめといた方がいいんですか、やっぱりこれは。
それはちゃんともらった方がいいと思うんで、きちんと請求した方がいいし、払わないんだったらそれは労基署の方に相談するのは構わないと思います、
うん、私が労働基準監督署に行ったって知ったらめっちゃ多分また怒りがしそうで。
そうですね、だからそこら辺がどこまで会社の方が本気かわからないけれども、
うん、
会社の名前で来たってこと、通告書っていうのは
会社から来ました、
弁護士とかではなくて、
はい、はい、そうです。
そうするとまあ一旦そこでちょっと返しておいてもいいかもしれないですね、
うん、
今の段階ではね、会社の方もね、あなたに対する嫌がらせでそういうことを言ってるだけなのか、本気で損害賠償請求しようとしているのか、あるいは未払いの給料をね払いたくないから、なんかそういう難癖をつけて給料の支払いを逃れようとしているのか、そこはちょっとわからないんで、そこの様子は探ってみた方がいいかもしれないですよね。一回返事を出して、まず25万円の請求があったけれども、それには全く応ずることができませんって書くとあれなんで、直ちには応ずることができませんと、直ちにはっていうその言葉のニュアンスの裏には、場合によっては検討しますよというニュアンスが含まれるわけですよね。場合によってはというのは、本当に25万円の損害が会社にあったのかどうか確認ができて、かつ会社の方もきちんとね、給料も払ってくれてっていうような、そういう状態であれば損害被賠償もまあ検討はするけれども、今の時点ではそこまでは直ちには応じかねますっていうのはそういうことだよね。
で、なんか費用の内訳みたいなのも来てるんですけど、復元に要する人員が合計18人かかりますとか、
うん、
操作料とか、
うん、
復元ソフト1万円とかって書かれてるんですけど、
うん、
ちょっと持って入れてきてるとは思うんですけど、
うん、
こういう場合の証明ってはできるんですか？
基本的には会社の側が証明しなければいけないですから。
あ、
だから会社の側がハッタリで言ってきてるかもしれないってんだったら、じゃあそれについてのね、証拠を出してくださいと、まあ、その証拠を見た上で検討しますと、
うんうん
うん、だから直ちには応じかねますっていうのは、今具体的な証拠も何も出てない状態で、会社の言い値で25万円って言われて、はいそうですかっていうわけにはいきませんよと、でもいろいろそういう資料が出てきて、実際に会社にとって重要なデータがなくなって、会社がその業者に頼んでまで復元しなければいけないような大変なことになっているということであるんだとすれば、それの責任はあなたにあることになるんで、それについては賠償に応ずることもあるけれども、今の段階ではそんなことは分からないんで、直ちに応ずることはできませんと、
うん、
そんなお返事だけは出しておいた方がいいとは思います。で、あとはだから会社の本気度を見るっていう感じですかね。
わかりました、
はい、もしそれでこのままじゃ収まんないなと思ったら、大変かもしれないけども弁護士に相談をした方がいいと思いますね、
うんうん、
あなたもその社長さんとも話し合いとかしたくないでしょ。
はい、話したくないです、
ね、だから、まあ、費用はかかっちゃうかもしれないけども、交渉をしてくれる専門家の人にお願いした方がいいかもしれないですよね。
わかりました。
はい、じゃあ柴田先生にもう一度変わります。
納得なさいましたか？
はい。
お気持ちはよくわかるけども、
はい、
ちょっとやりすぎっていうところもあったのかもしれないからでも冷静に対処して、先生がまずおっしゃったあの、いきなりは対処しかねますっていうお手紙に返事はちゃんと書いて、そこからやってみたらどうですか？
わかりました。
はい、じゃあね、頑張ってください。、
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、失礼します。
はい。